こんにちは。時刻は正午を回りました。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、ナビゲーターの松永香織です。提供は社会医療法人平成記念会平成まほろば病院です。退院した後はどうすればいい？自宅での介護何から始めれば？そんな不安を安心に変えるヒントを、毎月第3火曜日のこの時間、社会医療法人平成記念会の専門スタッフの方々と共にお届けしていきます。番組では医療や介護に関する疑問、お悩み、感想を募集しています。日頃感じている不安など些細なことでもお寄せください。ご出演者様への応援メッセージもぜひお待ちしております。FM ヤマトのメールアドレスは 775-2525fm.jp、 ファックス番号は 0745-252900、 そして FM ヤマトのホームページや FM プラプラという無料アプリからもすぐにねメッセージ送っていただけますので、ぜひお待ちしております。それではお昼の1時間最後までお付き合いください。さあ、前回は平成高取クリニック院長の坂本先生にお越しいただきまして、訪問診療について伺いました。お家で診察を受けられる安心感であるとか、夜間の24時間往診体制のお話、そして困った時はまず訪問看護師さんに連絡をという多職種連携、たくさんの、ね、職種の方が連携されているそのバトンのお話が、印象的だったんですけれども、今回そこで第3回目なんですが、そのバトンをしっかりと受け取る自宅での生活の大きな支えである訪問看護、こちらについてスポットライトを当てたいと思います。で、今回今日のテーマは、訪問看護とは住み慣れた家での療養をプロの目で支えるです。で、本日のゲストは、訪問看護ステーション葵の細田梢さんにお越しいただきました。細田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあちょっと今されているお仕事とかの自己紹介ですね、していただけますでしょうか。
私は訪問看護ステーション葵の管理者をしています細田梢と言います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、細田さん、管理者もされていますが、もちろん看護師としてということで、されているわけですが、そのまずはね、ちょっと早速なんですが、細田さんが看護師になったきっかけを教えていただけますでしょうか。はい、
私のきっかけは高校生の時に父親から、助言をもらって、看護師になったっていう経緯があります。
そうなんですね、はい、ご家族の助言のもと、
はい
はい、なんかこう使命を受けたという感じというか、
そうですか
ねえ、ちょっと運命的なものを感じますが、はい。で、最初はどのような感じで看護師として働かれてたんですか。
最初は、病棟で、看護師をしてまして、病棟となると治療をね、優先するものなので、改善して帰宅、退院されてもですね、また入院される方が多いんです。で、その人の退院後の生活を知らないじゃないですか。なので、今回ね、訪問看護に興味が湧きまして、
はい、それで移られたと。
そうです、はい。
やっぱりその、病院でしか、見れなかったところ、じゃあお家ではどんな風にしてるんかなとか、なんで戻ってきはんのかなっていうところなんですかね。
そうですね、なんていうか、自分の思いもあるでしょうしね、その辺がやっぱり病棟にいてたら分かりにくいっていうかね、治療が優先になってしまいますので、
どうしても治ったら、はい、じゃあ退院です、おめでとうございますいう感じにね。
そうですね、はい。
じゃあちょっとその後のことも気になるないうことが、きっかけで、訪問看護の方に移られたと。
はい、
はい。これはどれぐらいになるんですか、細田さん。訪問看護に移られて、
訪問看護に移って10年ぐらいですかね。
10年もされていると。
はい、
はいはい、ありがとうございます。さあ、ではその今細田さんが働かれている訪問看護ステーション葵、こちらについてね、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、 訪問看護ステーション青井は、はい、平成まほろば病院内にあります、うん、看護師は7人いてまして、はい、リハビリスタッフは2人、うん、事務員が1名と、多数在籍しております。
なるほど。平成まほろば病院、はい、橿原にある、はい、そこの中にあるわけなんですね、はいはい、で結構ね、あの人数的にあの多くスタッフさん抱えてはるなというイメージ、ちょっと私素人ながら思ったんですけれども、やっぱ回ってる地域が結構こう広範囲になっているんですかね。
そうですね、あの橿原市だけではなく、はい、葛城市、大和高田市、うん、飛鳥村、うん、高取町と行かせていただいてます。
じゃあもう本当にこの中南和というか、はい、その辺りを回られているという感じですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ、そんな訪問看護ステーション青井さんなんですけれども、まずあの基本からお伺いしたいのですが、そもそも訪問看護、まあ、介護とまた違いますよね、はい、訪問看護とはあの具体的にどういったサービスなんでしょうか。
看護師が、はい、自宅に行って、病気や、まあ、障害ですね、うん、を持った方が、うん、まあ、その人の意向を大切にね、うん、生活できるように援助させていただくサービスとなっています、うん、はい。
でまた、まあ、病院、まあ、先ほど言った、まあ、病棟の看護師さんであるとか、あとヘルパーさんもね、訪問看護とかもあると思うんですけれども、どういった違いがありますか。
ヘルパーさんがされるのはまあ、生活援助とかですね、うん、まあ、身体介護、もう看護師じゃなくてもできる、はい、補正になる、なります、
うん、
はい、訪問看護師はまあ専門性を発揮しないといけませんのでね、はい、そういう必要な方に、はい、まあ、補正を行ったりとかですね、うん、医療処置とか健康状態の観察を行っています、
うん、お、例えば、どのよう な, なんか具体的にこんなことしますよとかありますか。
そうですね、例えば酸素行って酸素を使用している方とかであれば、
はい、
その酸素の管理とかですね、
うん、
例えばおしっこの管が入っている方とかですね、はい、その人 の, まあ、カテーテルの管理をさせていただいたり、
うん、
あと、まあ、お食事が取れなくなった方にね、うん、点滴をさせていただいたりとか、そういう、まあ、医療処置的なものもさせていただいています。
なるほど、
はい、
なんか私もちょっと家族の時にね、訪問看護もお世話になったんですけれども、その時に爪切りもなんか丁寧にしてくれはって、これもやっぱりちょっと医療行為というかいうことになるんですか。
はい、そうですね、まあ、デイサービスでね、はい、やってくださる方もいてるんですけどね、うん、やっぱり中の肉を切ってしまうことの方があったりとかですね。そうですね、うんうん、なので、まあ、看護師が中心的にやってるかと思います。
はい、なんか特にうちのおばあちゃんの巻き爪とかになってたので痛いみたいでね、はい、そこをまあ綺麗に整えてもらったりっていうのをしてもらってたなというなんか記憶がありますね。あとやっぱり床ずれとかなってると、はい、寝たきりが多いとですねなるということで、そういう処置などもまあしてくださると、
はい、
うん、いうイメージなんですかね。
そうなんです、
はい、だからちょっとその役割分担といいますか、また介護のヘルパーさんとは違った訪問看護さん の, やってくださることっていうのはイメージついたかなと、思っております。ありがとうございます。まあ、やっぱりお家にですね、そういった医療のプロの方が来てくれるっていうのは大変心強いですし、その主治医の指示があれば、まあ、それに従ってその点滴を打ったりっていうのもすぐにねしてくださったりするとすごく家族としてもまたお医者さんを待たなあかんとかそういうことなくね、すごく安心につながると思いますね。で実際ですね、まあ、どのような症状とか状態の方が利用されているのかっていうことをお聞きしたいんですけれども、まず年齢制限、まあ、この訪問看護を利用するにあたり年齢制限っていうのありますか。
特に年齢制限はなく、赤ちゃんからご高齢まで、うん、利用が可能となっています。
あ、なるほどですね。ま、ただどんな年齢の方でもということは安心なんですけれども、やっぱりいろいろと年齢によって、保険などが変わってくると聞いたんですけれども、その辺は。
そうですね、一応 訪問看護の適用保険が、はい、あの医療保険と介護保険となっておりまして、あの介護保険が優先されるあの疾患とか、まあ、病気ですねとかあったりしますので、はい、まあ、ケアマネさんなどとね、うん、あの連携して、はい、あの対応させていただいています。
あ、なるほど、まあ、いろいろ保険の種類とか もうそこはあのプロの方、あのケアマネさんとかと連携してされているということなので、まあ、利用者さんにとってはまあ安心していただいて、ご利用いただけるということですね。ありがとうございます。でまたあのどのような、方があの使われているということですかね。
そうですね、あの医療機械を使っている方、がん末期の方とかですね、はい、まあ、あのどうしても寝たままになるとリハビリが、はい、拘縮予防で、まあ、リハビリが必要になったりとかですね、あと認知症の方とか、うん、あの家族がちょっと対応困ってるとかですね、あで、まあ、主治医があの訪問看護を必要と認めた方が、うん、あの対象となります。
はい、なので、まあ、主治医の先生が訪問看護がこの人には必要やなと認めてくださればどんな方でも対象になって利用できるということなんですね。ありがとうございます。この医療機器っていうのは、まあ、具体的にどのような感じの機械ですか。
吸引器とかですね、 あと、まあ、あの、まあ、酸素もそうですけど、
はい、
あと人工呼吸器とかもありますね。
うん、
まあ、人工呼吸器になるとちょっと、うん、あの複数の訪問看護でね、
はい、
一緒に連携してさせていただくことの方になると思います。
そうなんですね、はい、ちょっといろんな、まあ、あの症状病状によって、まあ、連携の仕方も変わったりと。
そうですね、
はあ、いうことなんですね、はい。でまたあの言ってはってこうリハビリが必要な方っていうのはこうやっぱほっとくと手とかこう動かなくなりにくかって関節が固まって、
そうですね、
固くなったりということなんですか。
はい、
あそれの、まあ、リハビリとかもしてくださると、
はい、
あいうことですね。ありがとうございます。さあ細田さんありがとうございます。訪問看護についてね基本的なことはね大変分かったかなと思っております。それではこのあたりで1曲挟みまして、さらに詳しく訪問看護でできることについてお話しいただこうと思っております。であの選曲をちょっと葵さんの皆さんでしていただいたかなと思うんですけれども、今日のテーマがあの元気になるような曲ということでテーマで皆さんでね選んでいただきましてありがとうございます。はい、では1曲目お聴きください。 Dreams Come True で何度でも。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった、
平成まほろば病院。
はい、時刻は12時、もう間もなく18分になるところです。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りしております。ナビゲーターは松永香織です。さあ本日は引き続き訪問看護ステーション葵の細田梢さんにお話を伺っていきます。今日のテーマは訪問看護です。ここからは実際に看護師さんがお家に訪問した際、具体的にまあどんなケアをしてくれるのかということをまあ深くお聞きしていきたいと思います。細田さんよろしくお願いします。
はい、
まずはね、まあ、細田さんお家に着きました。で、まあ、お家に入られて、でまずどうしゃはりますか。
まず、まあ、挨拶して声かけ させていただきます。
あ、お声かけ
そうですね、うん、はい、
どんな感じの、
まあ、こんにちは最近どうですかって言うて、まあ、はい、あのうちのスタッフ全員元気なんでね、
はい
はい、声かけてるかと思います。、はいはい、
でそのお話の中が重要なんですよね。お話まず声かけて、ね、最近どうやいうのを聞くのが大事いうことですよね。
そうですね、うん、はい、
そこで、まあ、どんな回答がありますかね。
そうですね、最近夜寝られへんやとか、ちょっと便が出にくいんやとかね、うん、 この間まで下痢しててんとかね、なんかやっぱり自分からこう言ってくださったりしますね、うんうん、はい、
だからやっぱりその待ってはる方も、あ、次細田さん来はったらこれ言うとこうみたいなね、思ってはると思いますし、そこで自分が不安に感じてたことを、あのお会いするまでに、それをやっぱり言うてくれはるから、あ、そうやったんやって分かるし、それに対してなんでかなっていうので対処してくださったりっていうことにつながるいうことなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ、まあお話をしながらというところで、まず何をされますか。
まずね、うん、一般的に言うとバイタルチェックですね、血圧体温とかですね、はい、酸素、まあ、酸素飽和度なんですけど、
指でピッて測るやつ、
そうです、はい、あと脈とかですね、はい、不正がないかとかですね、はい、血体がないかとか、いろいろあの体の状況を確認させていただきます。
まず観察してくださると、はい、確認してくださる、はいはい、で、まあ、それが終わりました。で、続いてどのような感じで、
そうですね、あとは、まあ、胸の呼吸音の確認とかですね、はい、お腹の音の確認、まあ、うん、下痢してる、下痢してんねんとかって言わはったら、どうしてもお腹の音がね、うん、ちょっと更新してたりとかですね、
看護師さんも聴診器ね、持ってきて聞いてくれはりますもんね、
はい、う
ん
うん、で最近咳が出て仕方がないねんとかね、うん、言わはったら、複雑音って言ってね、胸の音がちょっと変な音をしてたりとかですね、うんうん、そんなものを確認させていただいています。
あの聴診器はすごい、やっぱりなんかこう、なんていうかな、素人が触ったあかんものみたいに思ってるんですけど、
そんなことはないです。はい、
はい、でもなんかね、すごいそれでやっぱ聞くと聞きやすいんですね、あれ、不思議。
そうなんですよ。
はあ、
たまにお腹の音とかね、うんうん、利用者さんに聞いていただくこともありますね。
あ、そうなんですよ。あ、
はい、ほら、ようなってるよとか言ってね。
いやー、すごい、あ、ほんまや言うて、
はい、
あ、なるほど、ありがとうございます。で、まあそんなことをしていただいたりとかで、その他、まあ、日々、まあ、家族さんとかヘルパーさんが、まあ、ノートとか帳面にこう記録を、ね、されていると思います。食事量とか、はい、まあ、いろいろ、まあ、そんなのもやっぱり、ね、見張るんですかね、
はい、
うん、
見て、うん、やっぱり水分量はですね、これからちょっと気温が高くなったりとかですね、はい、湿度が上がってくると脱水になったりとかするリスクもあるんですよね、うん、熱中症ですね、はい、うん、なので水分量のこう、これだけ取っときましょうねとかっていう、そのメモを見てね、うん、お話しさせていただくことも多数ありますね。
あ、そうなんですね、はい、大体1日どれぐらい取った方がいいとかは、
そうですね、
人によりますか。
そうですね、うん、まあ、もしね、慢性心不全の方でしたら、こう1日の水分量って決まっちゃう人もいてはるので、
そうなんですね、うん、
その辺がちょっと難しいところなんですけど、うんうん、利尿剤を取っておられる方はちょっと若干多めに取ってもらわないと、脱水に逆にね、
おしっこを出すようにっていう薬を取ってる人、
そうなんですよ、はいはい、とか、まあ、取りすぎるとまたそれがむくみにつながったりするんですけど、うん、そこはそのご本人さんを見てご説明させていただいている状況になります。うん、
じゃあ本当にその人一人一人に合った的確な、まあ、アドバイスとかそういうことをされているいう感じなんですね。
そうですね、はい、
で中にはやっぱり点滴、ね、先ほど言った点滴をしはるされる方とかもいらっしゃると、
はい、
はで行かれた時に、細田さんが行かれている時に点滴をしてという感じですかね。
そうですね、うん、まあ、24時間の点滴の人もいてはりますので、はいはい、そんな人は機械や、点滴のポンプですね、うんうんうん、流量が決まってて1時間これだけ流れますよとかいうのを使って、はい、させていただいてる人もいてます、
うん、
はい、
そういう人は点滴パックの交換とかそんなんをするんですか。
そうですね、大体はね、うん、家族さんにご指導させていただきますので、訪問看護が行ってる時間に、うん、家族さんにしてもらって、うん、練習していただいてっていう形になりますね、はい、
だから細田さんはその他にもいろいろとこの家族さんとかヘルパーさんに指導されるところがあると聞いてね、なるほどと思ったんですけど、
はい、
まあ、例えば吸引器、はい、吸引器というのは、喉のところに入れて吸引するやつですか。
そうですね、気絶してる人もそうですし、
気絶っていうのはこう石灰
そうですね、開けてる方とかですね、うんうん、あとどうしても高齢の方になりますと胃ろうチューブ入れてたらね、
はい、
逆流してくる人もたくさんいてはるので、はい、喉元に残っちゃうというか、そうですね、あと分泌物で、うんうん、吸引が必要な方とかですね、うん、いらっしゃるので、うん、はい、うん、
ならなかなか、まあ、喉に、まあ、吸引器を差し込んで吸入する吸引するっていうのはなかなか、まあ、例えば家族であるとかヘルパーさんもちょっとハードルが上がるかなと思うんですけど、それに対してレクチャー指導してくださるという資格を葵さんのスタッフはね持っていらっしゃるんですよね。
はい、全員、うんうん、全員資格を、はい、持ってます。
なるほど。じゃあそれで教えてもらいながら家族さんでもできるようになるっていう、
はい、
ことなんですね、うん、ありがとうございます。でその他にも細田さんたちが来てくれてる時にいろんな介護指導なんかもしてくださるということなんですが、まあ、どのようなことについて指導してくださりますか？
そうですね、ヘルパーさんが入っておられないところであったら家族さんがね補正とかしないといけないと思うんですけれども、はい、うん、お湯の温度であったりとか、うん、体を拭いたらこういう風に拭いたら気持ちいいですよとか、あと、どうしても体を拭いたりしたらこう、はい、補石部位っていうかですね、うん、同じ場所がずっと当たってると補石ができるんですよね。
湿疹みたいにこう
赤くなるっていうことですかね。
赤くなるっていうことか、
はいはい、テーブルの上に手を置いてても赤くなるじゃない。
赤くなりますね、はいはいはい、
それと同じで、はい、これが長く続いてたら、うん、上空層床ずれですね、はい、になりますよとかですね、そういう介護指導を行わせてもらってます。はい、
そしたら、まあ、来てくれはった時に体拭いてもらったりとかしてその時にチェックを一緒にしてくださるという入浴介助も、ね、はい、してくださるということで、はい、その時にやっぱ全身見れるわけですよね。
はい、
でそれで、まあ、ここがちょっとずっと当たってたり擦れたりしてるんちゃうかなって発見にもつながるいうことですかね。
はい、そうです。
なんかうちも母とかも介助指導で来てくれはった時に訪問看護さんがお風呂まで一緒に連れて行ってもらって、こういう風にしたらやりやすいよとか、うん、でお風呂の前の脱衣所が寒かったりしたらあれやからっていうのでいろいろアドバイスをもらったりとかで、大変それでね次に行かせるっていうかな、その看護師さんとかヘルパーさんいない時でも家族だけでちょっとできたりっていうこともあるし、であんまりしんどかったらその足だけお湯につけてあげるとか、そんなもいいんですよね。
いいです。
うんうんうん、
夜のね睡眠にもこういい影響が出るので、はい、
ちょっと睡眠導入としてリラックスできると、はいはいはい、本当にいろんなことを教えてくださるなというところで、やっぱりこの全身をチェックするっていうのは、まあ、一つすごくおっしゃってたように大切なんですよね。はい、湿疹であったりかぶれであったりっていうのを発見できるというところなんですかね。
はい、
でそこの改善っていうのはやっぱり看護師さんを通して、まあ、例えば先生に言ってもらって塗り薬を出してもらったりとかいうことにつながるんですか？
そうですね、まあ、お家にある薬剤で適用可能で、可能ならそれを塗らせていただくんですけど、うんうん、お薬がない場合があるので、うん、そういう時は、はい、はい、先生に相談させていただいて、
はい、
薬を処方していただくっていう形になります。
なるほど、はい、じゃあその一回その先生に見てもらう手間が省けると言ったらあれですけど、早くスピーディーにちょっと対応していただけるというところも
あれば大丈夫です、はい、
いう感じかなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、本当にねこう病院で行うような、まあ、手厚い看護っていうのをお家で受けられる魅力というか、そのいいところが訪問看護なのかなとお聞きしてて、感じました。はい、で、ここでですね、前回の坂本先生のお話にも出てきたんですけれども、まあ、夜間とかね、休日ですね、ここで急に具合が悪くなった時、まあ、葵さんでも24時間対応というのは具体的にどのような体制で取っておられるんでしょうか？
そうですね、24時間対応体制の、契約をされている方が対象になります。平日であれば、
はい、
ね、事業所に電話してもらったら相談はしていただけるんですけど、
はい、
夜間帯とかですね、土日祝日になりますと、その連絡、緊急の連絡先を教えないとダメじゃないですか。
うん、
そうですね、なのでそういう時はその契約をされている方が、はい、
には優先的になります。そちらも、
はい、
お教えして、
はい、
で、まあ、そこで何かあれば相談してかけて相談してくださいいうことなんですね。
はい
はい、じゃ夜間休日でもこの契約をされている方には当番の看護師さんに直接まあ電話がつながって、まあ、相談を受けたりとか必要に応じてまあ緊急訪問というのも行うという体制ができていると。で、基本的にはですね、まあ、電話がつながった際に、まあ、ご家族で対応できるようにアドバイスしてくださるんですよね。
はい、
うん、で、対応指導が、をさせていただいて、でご家族で例えば、まあ、熱が出たりとかそういうこととかもですか。
そうですね、うんうんうん、熱が出てあまりの高熱であればね、病院の受診、うん、必要性が、ね、受診の必要性があるので、はい、看護師が行ってもね、うん、その利用料が無駄になるだけなので病院に行っていただくことになるかと思います。ただ、そんなに急を要さない、はい、38度までで、まあ、クーリングって言ってこう冷やす、体を冷やすことで、はい、熱が下がるようであれば、うんうん、それで対応していただいたり、
はい、
あと指示中の、はいはい、解熱剤を使っていただくように説明させてもらったりとかですね、うん、はい、させていただいています、
は
い、
あ、なるほど、はい、やっぱり来ていただくとその分もちろん料金もかかったりということが発生しますので、はい、まあ、できたらそのご家族で対応できる範囲であればしていただいてと、
はい、
ただアドバイスはしてくださるという、
はい、そうです
ね、ことでなんですね。なのでまずは電話相談していただいてご家族やお家で対応できそうであればそれをアドバイス通りにちょっと実行していただき、そしてもしそれでは足りないよということであれば救急車を呼んだ方がいい、手配をした方がいいなど、まあ、そういう指示もいただけるということなので、まあ、何が必要なのかっていうのを、まあ、相談を受けたら、答えていただけるという、あ、安心ですね、はい、でもちろん訪問診療の坂本先生などのような先生とも常に密に連絡を取ってはるということなので、まあ、お医者さんにもすぐ往診を要請したりする場合もやっぱ出てくるんですかね。
そうですね、うん、連携ツールがありますので、はい、すぐ連絡取れるようであればその連携ツール、すぐっていうか、まあ、連絡したら、うん、うんうん、ちょっとその時間内に行けるかなっていうのであれば MCS って言ってその連携ツールを使ってさせていただいてます。
今までやと本当に電話だけ、電話とかファックスとかそういうツールしかなかったのが、今はそういう医療の連携ツールのアプリがあるんですね。
はい、
はあ、でそれはどんな感じでこう患者さんを管理されているいうか連絡ツールとして使われているんですか。患者さんごとにとかいう感じですか。
患者さんごとに、うんうん、はい、使わせていただいてます。
すごい。だからその患者さん一人に対して、はい、まあ、たくさんの、まあ、専門職の方がそこに紐づいていて、はい、で皆さんで状況把握できるという、
はい、
でも非常にちょっと昔よりはスムーズにそうですね、いるんですかね、
はい、
じゃあもう大変それでスピーディーな対応もしていただけるということが、まあ、安心につながるのかなというところが非常に感じますね。ありがとうございます。すごくね、安心につながる、まあ、情報でございました。はい、ではここでね、1曲、まあ、たくさんね、そういう24時間体制や、まあ、どんなことを訪問してくださったら補佐さんたちにしていただけるのかいうことを、まあ、お話ししていただいた中で、また1曲元気になる曲をちょっとおかけしたいと思うんですけれども、これもスタッフさんからのリクエスト選曲ということで、学生時代にこれをよく聞いたということで、ウルフルズの ガッツだぜ、はい、こちらをお聞きください。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。
平成まほろば病院。
時刻は12時38分です。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院のご提供番組です。引き続き訪問看護ステーション青井の細田梢さんにお話を伺っていきます。さあ、細田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。さあ、まあ、このように、訪問看護いろいろケアしていただいて、まあ、暮らしていく中でですね、まあ、やはり、まあ、状態がね悪くなってらっしゃったり、まあ、状態がちょっと変わってしまったりっていう患者さんもいらっしゃるかなと、利用者さんもいらっしゃるかなと思うんですけれども、そうなった時に訪問看護さんとしては、まあ、どのようにこう看護の仕方、訪問の仕方を変えていくんですかね。
そうですね、状態が悪くなってくると、まあ、ご本人さんもご家族様も心配じゃないですか、ね、なので週1回の訪問を週3回にしたりとか、うん、毎日に変更してます、うん、まあ、そうすることでね、都度、まあ、状態の説明ができたりとかですね、はい、うん、ご本人さんやご家族さんの受け入れもね、良くなって、うん、まあ、家族の安心につながったりとかですね、うん、するので、うん、はい、そうさせてもらってます。はい、
でその状態で、まあ、ご家族さんとかご本人さんも不安な中ですけれども、訪問回数を増やしていただくことで、まあ、その中で、まあ、お話ししていったりとか、なんていうかな、その準備していくといったあれですけれども、まあ、穏やかに、まあ、一緒に寄り添っていただけるという、まあ、そういうふうに訪問看護の方もしていただけるというイメージしていたらいいんですかね。
はい、そうです、まあ、ご本人のね、うん、意向通りにお家でっていう気持ちがやっぱりあるかと思いますので、はい、はい、そうさせていただいています、
うん、ありがとうございます。はいはい、やっぱりここでお話もされていらっしゃいました、本人の意向というのをね、すごく細田さんも大事にされているなってすごく、まあ、感じているんですけれども、うん、まあ、その辺については、まあ、ちょっと後で聞きたいなと思うんですが、まあ、まず、ラジオをお聞きの、方々にまだ介護や看護は先の話やなと思っている方もいらっしゃると思いますし、もしくは今まさにね、そのことについて悩んでいらっしゃる、そういう方に向けてアドバイスやメッセージ、細田さんの方からお願いいたします。
はい、そうですね、まあ、病院に受診されていて、まあ、通院がしんどくなってきたなとか、家での医療処置が増えて不安やなとか、思ったら我慢せずにですね、ケアマネージャーさんとか、うん、病院の地域連携室の方とかですね、
はい、
地域包括支援センターとかですね、
はい、
どなたか相談できる人に、うん、声をかけてもらったらいいかなと思います。
どうしてもその例えば家族の病状を私も知った時にすごく不安で、でそういう時に逆に落ち込んでしまってね、相談するっていう気分にもならない時期もあったんですけど、やっぱりその後で来てくださってる訪問看護の看護師さんたちとか、本当にヘルパーさんとかケアマネさんとか先生らに支えていただいたなっていうのがあるので、やっぱり我慢せずに相談するっていうのめちゃくちゃ大事やなと。で私知らなかったんですが、その病院の地域連携室っていうのもあったりするということもお聞きしましたし、まあ、その他にももちろんケアマネージャーさんであるとか、もちろんもう今まさに来てくださってる訪問看護の方なんかに、医療関係のそういう専門職いろんな方がいらっしゃるので、ぜひなんか小さなことでも相談していただけたらいいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、もうぜひね気軽に声をかけてみてください。で病院の地域連携室もありますし、そのおっしゃっていただいた地域包括支援センターのがありますからね、はい、地域には、はい、そこにちょっと気軽に行って ちょっとしたことでも相談をまずしてみたら、そこから広がっていくかなと思いますので、もうそれが大事かなと思っております。はい、皆さん本当に親切で対応してくださいますのでね、そこは怖がらずにというか
そうですね、
はい、はいはい、ちゃんと背中よなんて言われませんので、本当に共有してくれます。しんどいことっていうのを共感して共有してくれはるので、うん、とてもね安心につながると思います。ぜひ声をかけてみてください。はい、そして、訪問看護とはというところなんですが、訪問看護はどのような役割があると思われてますか？
役割ですか？
はい、
そうですね、住み慣れたお家で、その人らしく生きるための、役割やと思ってます。生活できる、そうですね、その人がその人らしく生活できることが、はい、生活することが継続できるっていうのが、はい、大事だと思うので、それで、はい、はい、行えるようにサポートしていきたいと思っています。
は
い、
やっぱりどんな年齢の方でも、はい、例えば難病とかでしたら、はい、本当にずっとその病気とお付き合いして、いろんな機会とかサポートを受けながら、暮らしていくっていうことですもんね。はい、その中でその人らしくできるようにサポートしていくというのが訪問看護さんと、
はい、
ありがとうございます。はい、はい、そしてもう一つね、細田さんから言っていただきたいなと思っていたのが、やっぱりその自分の本人の意向というのを大事にしてほしいというふうにおっしゃっていたので、はい、どのようなことをしていけばいいかなというところで、
は
い、
そうですね、橿原氏も言ってるんですけどね、
はい、
自分らしく人生を過ごすためのエンディングノートっていうのがあるんですよ。まだまだ若いからとかではなくてですね、はい、自分が人生の終末期にいつ当たるかどうかわからないので、うん、その活用が私はいいんではないかと思っています。はい、
はい、柏原氏さんも多分そういうのができていたりとかあるかもしれないですね。ですノートとか
あります
確か高田でもあったかなと、最近ね、あったかなと思うんですけれども、そういうものを利用して、それもらいに行くだけでも一つワンステップなので、
はいはい、
でその上でちょっと考えてみるということですね。年齢関係なくですよね、本当にいつそういう状態になるかっていうのは誰しもわからないことなの でもう一つは細田さんもご家族とはお話できてるとおっしゃっていたので、はい、ご家族とか周りにいる方がいらっしゃったら、その方とお話ししておくいうことなんですかね。
そうですね、身寄りがいない方であれば、うんうん、ご友人とかですね、はい、あと、ケアマネージャーさんがついてたらね、うん、その人たちに自分はこうしたいっていうのを言って、伝えていただいてたら、そういう方向になっていくんかなと思います。はい、
もしくはエンディングノートでちゃんと書いといてもらえたら、ね、
はい、
ね、本当にそれ更新されてもいいですよね。
いいですよ、日によって変わるかと思いますので
そうですよね、
はいはい、
なので全然その自分がこうしたいなっていうその気持ちっていうのは動くと思いますので、その度に更新していって、人生設計じゃないですけどプランの一つとして最後というところをちょっと考えていくっていうのも、一つかなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そしてちょっとメッセージをいただきましたんで、細田さん、これはどなたか分かるかどうか分からないんですが、はい、ラジオネーム書いてくださっておりますが、おにゃんこ太郎さん、おにゃんこ太郎さんがいただいておりますが、いつも細田さんにお世話になっています。
あ、そうですか。
はい、で、会うだけで元気をもらえる素敵な看護師さんです。
ありがとうございます。
はい、今日はちょっと緊張気味かなと思いますが
そうですね
明るいお声が聞けて嬉しいですといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
大変こうやって利用者さんとかが元気をもらえているということで、はい、本当に葵の皆さんね、スタッフの皆さんめっちゃ元気やとおっしゃっていられたおられたので、はい、
ありがとうございます。もうみんな元気で本当に、はい、
はい、やっぱご訪問されて元気をお裾分けしてくださっているのかなという感じがします。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、はい、ということで、1時間お話ししてまいりましたが、
はい、
やはりこうまずは早めの相談が大切と、
はい、
いうことが一つ あるんですかね、
はい、
はい、で訪問看護とはというところでお家で暮らすための強い味方であるということなので、はい、うまく活用していただきたい。でそしてまた一人で悩まず専門職に、まあ、相談をしてくださいというところが3つねお伝えしたいところかなと思っております。ありがとうございます。あっという間のお時間でしたが、最後に細田さんからリスナーさんへメッセージお願いできますでしょうか。
そうですね、大したことは言えないんですけれども、自分が最後どうしたいか、まあ、これからどうしたいかっていうことをね、考えておいてもらうのが大事だと思います。で、まあそのために早めに相談をね、家族とか友人にしていただくこともいいと思います。
はい、
で、まあ訪問看護は、まあ、うちの葵のスタッフはみんな元気で、はい、明るいので、はい、その思いに寄り添っていきたいと思っていますので、看護師に相談していただいてもいいかと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、はい、さあもうお話は尽きないんですけれども、そろそろ終わりの時間になってまいりました。はい、本日のゲストは訪問看護ステーション葵の細田梢さんでした。お忙しい中貴重なお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回第4回は7月21日火曜日お昼12時からの放送です。そして次回のテーマは通所リハビリと訪問リハビリについてです。皆様からのメッセージもお待ちしております。さあ最後の曲も葵の皆さんに選んでいただきまして、元気がテーマで選びました。ミセスグリーンアップルのライラク、こちらを聴きながらのお別れです。この街でずっと自分らしく、まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りいたしました。